五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。以上の箇所から、聖霊に満たされると題して大高牧師より御言葉の取り次ぎをお願いいたします。
一言お祈りを捧げます。私たちに聖霊を注いでくださる主イエスキリストの父なる神様、今日も生きておられる主の御名をもう一度心から賛美を申し上げます。どうかこのペンテコステの日にあなたが私たちに豊かに聖霊を注いでくださり、あなたの御言葉を理解する力を与えてくださいますようにお願いをいたします。語る者また聞く者の耳を開いてくださるように、どうか御言葉を語ります。聖霊様が自由にお語りくださいますように、ひとときを御手に委ねて救い主の皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は教会歴、教会のカレンダーでいきますとペンテコステにあたります。ペンテコステと言いますのはギリシャ語で第50のという意味があります。杉越の祭りの安息日から数えた50日目がペンテコステにあたります。このペンテコステはキリスト教会の誕生日というふうにも言われます。ですから教会にとってペンテコステというのはとても大切な日です。クリスマス、受難日、イースター、ペンテコステ、これらは教会にとって特に重要な日と言えます。先ほど司会者に読んでいただいた箇所はペンテコステの日の出来事でありまして、その日に何が起こったのか、今日ご一緒に見てまいります。ただその前にいつものように文脈を、流れを確認をいたします。使徒の働きの1ページめくっていただいて1章をご覧ください。使徒の働きの1章をご覧いただきまして、3節、一章の3節を見ていただきますと、イエス様が復活をされてから40日間この地上におられたということがわかります。そしてイエス様は復活されてから神の国について語り、またご自身が死んで蘇ったということを、生きておられるのだということを数多くの証拠を持って示されました。そしてイエス様は次のように言われました。4節と5節をお読みします。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。これはイエス様がなされた予言ですが、これが今日先ほど読みいただいた箇所と深い関係があります。イエス様はエルサレムを離れないで父の約束を待つように命じます。 あなた方は聖霊のバプテスマを受けるのだ。そのように語ります。それに対して、弟子たちとのやりとりがありまして、9節を見ていただきますと、9節にはイエス様が天に昇っていかれたことが書かれています。イエス様が天に昇っていかれると、二人の御使いと思われる人がこう言います。11節ですけれども。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。これが、イエス様が再び来られる、再臨と私たちは呼んでいますが、その再臨の約束です。私たちキリスト者は、この再臨の日が来ることをお待ち望んでいるわけです。では先ほど、父の約束をお待ちなさいと。そのように言われた、その約束を受け取った弟子たちが、ではその後何をしているか。彼らはエルサレムに戻って、泊まっている屋上の間に上がりました。そこにいたメンバーについては、一章の13節に記されていまして、そこにいた人たちが何をしていたのか。それが14節です。14節を見ていただきますと、この人たちは、婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちとともに、皆心を合わせ、祈りに専念していた。彼らは、心を合わせ、祈りに専念していたのでした。そして、一章の15節から16節、15節から26節では、120名ほどの人たちが集まり、イスカリオテのユダに代わる使徒をくじで決めたことが書かれています。そしてマッテヤという人が使徒に選ばれました。そして今日の箇所、2章の1節です。もう一度1節を、2章の1節をお読みします。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。これはイエス様が天に帰られてから10日後の出来事です。イエス様は先ほど確認したように苦しみに遭われてから40日間地上におられたとありましたので、この出来事はイエス様が天に帰られてから10日後のことと言えます。ここで五旬節とありますが、それが先ほど申し上げたペンテコステです。ギリシャ語の第50のという意味があるペンテコステ。この五旬節、ペンテコステというのはユダヤ教のお祭りと関連があります。ユダヤ教には三大祭りと呼ばれるものがあります。一つは杉越の祭りです。これは奴隷状態であったエジプトから救い出されたことを記念するお祭りです。二つ目はカリーヨの祭りです。これはエジプトから救い出されたことを喜び祝うためのお祭りです。そして三つ目が七週の祭りと呼ばれるものです。この七週の祭りというのが五旬節、ペンテコステにあたります。このお祭り、七週の祭りをお祝いするために、エルサレムには多くの人たちが集まってきていたことが、2章の5節以下を読みますとわかります。またこの1節には、2章の1節には、五旬節の日に、皆が一つところに集まっていたとあります。 この皆というのは、当然先ほどキリストの弟子たち、おそらく先ほど出てきた120名の人たちであったと想像します。この人たちが集まって何をしていたか、何をしていたのか書いていないのでわかりませんが、可能性は2つです。1つは7週の祭りをお祝いしていた。もう1つは先ほどの流れからいきますと、共に祈っていたと考えられます。どちらの可能性もありますが、文脈からしますと共に祈っていたのであろうと想像します。すると2節です。2節には次のようにあります。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。すると突然とあります。何が起こったのか。非常にシンプルに言いますと、響きが起こったということです。それがどんな響きであったのかと言いますと、激しい風が吹いてくるような響きでした。ここで注意深く読みますと、激しい風が吹いてくるようなとありますから、実際に激しい風が吹いたわけではないのでしょう。あくまでもこう表現です。ただ旧約聖書を見ますと、風というのは神の御臨在、神がおられるということを表すものとして旧約聖書では用いられています。ですからここでは聖霊なる神の降臨が風をもって表現されていると言えます。続く3節を見ますと、もう一つの現象が記されています。3節です。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。ここでは炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったとあります。ここに登場します炎、火というのも神様の御臨在、神様がおられるということを表すものとして旧約聖書で登場します。有名な場面で言いますと、モーセが燃える芝を見る場面ですとか、シナイ山で神様が火の中にあって降りてこられたことが旧約聖書には記録されています。さらにはイスラエルが火の柱によって導かれたことも挙げることができるでしょう。加えてもう一つ申し上げると、ここで炎また火が出てくるのは、バプテスマのヨハネが予言していた聖霊と火とのバプテスマということとも合致します。ここでは聖霊なる神の降臨が風と火によって表現されています。そしてこの3節で注目すべきは、一人一人の上にということです。一人一人の上に、誰か特別な人ではなくて、例えばリーダー的な存在であったペテロやヤコブではなくて、ここにいた一人一人の上に炎のような分かれた舌がとどまったのです。これは一人一人の上に聖霊様がとどまったということが表現されています。誤解のないように申し上げますが、旧約聖書でも聖霊の働きがあったことは記録されています。例えば出エジプト記では、幕屋を建てるときに中心的な人物に 神の霊が満たされたと記録されています。またサウル王もにも神の霊が注がれたことが書かれています。ですから旧約聖書の時代にも聖霊の働きはあったのですが、まあ、おそらく旧約聖書の時代には特別に選ばれた者たちに聖霊が望んだのであろうと考えられます。しかしここでは特別な人にだけでなく、一人一人の上にとどまったのでした。その結果が4節です。聖霊なる神様が降臨された結果が4節に記されています。すると、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。聖霊なる神様が一人一人の上に降臨した結果、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出したのでした。とても不思議な現象が起こったわけです。聖霊に満たされた者たちが他国の言葉で話し出した。これが具体的にどんな現象であったのかはわかりません。そしてそれを説明することにあまり意味があるとも思えません。ただ確実にわかっていることは、2章6節以降を見ていきますと、外国の人たちが自分の国の言葉で話されていると認識したということです。外国の人たちが自分の国の言葉で話されていると認識した。それがこういう現象だった、ああいう現象だったと言ってもあまり意味のない話でありましょう。そして今日はこの後の出来事にも少し触れておきたいと思いますが、2章の5節以降を見ていきますと、先ほど申し上げたようにユダヤ人たちがいろいろな地域から7州の祭りをお祝いするために来ていました。そしてその人たちが自分の国の言葉で弟子たちが話していると認識し、驚いてしまったわけです。で、その光景を見て驚くだけでなく、あざける者たちもいました。そのことは13節に、2章の13節に書いてあります。そこには、しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいたとありますから、そのようにあざける者たちもいたわけです。そして14節以降にペテロの説教が載っています。ペテロが何を語ったのか。まず15節を見ていただきますと、今は朝の9時ですから酔っているのではないと語ります。自分たちは酒に酔っているのではなくて、これは預言書に預言されたことなのだ。と彼は言います。そして22節以降でイエス様について語ります。22節から24節までをお読みします。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって、神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を、不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神は、この方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ペテロは、神はナザレ人イエスによって力ある技と不思議と印を行ったと言います。それなのにあなた方は、 イエスを不法な者の手によって十字架につけて殺した。しかしペテロはこう続けるのです。神はイエス様を蘇らせたと。25節から28節はイエス様が蘇ることについて詩編の16編で語られていたとペテロは説明します。そして32節で次のように語ります。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。自分たちはイエス様が復活されたことの証人だと宣言をします。そして33節でこのイエス様が御父から約束された聖霊を受けて聖霊を注いでくださったと語ります。さらにペテロは36節で次のように迫ります。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロは聴衆に向かってあなた方がイエス様を十字架につけたと迫ります。この説教の結果が37節に記されています。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。聞いていた人たちは心を刺されてどうしたらよいのかと尋ねたのです。私の恩師はこの箇所を取って説教というのはこういうものでなければならないというふうにいつもおっしゃっていましたけれども、もう本当にそうだなということを改めて思わされます。そしてこの心を刺されてどうしたらよいのかと尋ねた人たちにペテロは38節と39節で次のように答えます。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはまず悔い改めを迫ります。悔い改め、それは生き方を180度変えることを迫ります。これまで生きていた生き方とは全く反対の方向に向きを変えるようにペテロは語ります。自分中心の生き方から神を中心とした生き方へと方向転換を促します。そして罪を許していただくためにバプテスマを受けるように命じます。そうすれば聖霊を受けると。この約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているとペテロは告げます。何か特定の人にだけ聖霊が与えられるのではなくて、主を信じる人、すなわち主がお召しになった人々に与えられると語るのです。その結果、 41節を見ますと、3000人ほどが弟子に加えられました。これが教会の誕生です。この3000人が救われたことで、キリスト教会が誕生しました。これは聖霊に満たされたペテロの説教の結果でした。ペテロの説教は神の御業と主イエスの十字架と復活を中心に語りました。そしてそれに伴う恵みも語られました。教会が何を語るべきなのか、この説教から教えられます。それは神の御業であり、イエス様の十字架であり、まだ復活です。そして賜物としての聖霊。決して何か信じたらこういう良いことがありますよ。そういうご利益ではありません。徹底してイエス様の十字架と復活を中心に語っていく。それが教会の務めです。今日の箇所は、聖霊なる神が降臨された時の出来事について書かれていました。聖霊なる神様が一人一人の上に留まったことが記されていましたし、ペテロも聖霊について、先ほど申し上げたように2章39節で次のように語りました。なぜならこの約束は、あなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。何度も繰り返し、そして強調しなければならないのは、聖霊は特別な人に与えられるのではありません。私たちの神である主が、お召しになる人々に与えられているのです。真実に悔い改め、イエス・キリストを救い主として信じている方には、聖霊が与えられている。聖霊なる神様は、三位一体の第三位格である神です。その聖霊は、私たちを作り変えます。そして主の働きのために賜物を与えてくださいます。私たちはこの聖霊が私たちのうちに強く働いてくださるように祈り求めたいのです。先ほどから確認しているように、信仰者には聖霊なる神様が与えられています。と同時に、聖霊なる神様が与えられている人が、その後も聖霊に満たされるということが聖書に記録されています。聖霊に満たされるということを何か感覚的に説明することはできません。ある人たちは異言を話したら聖霊に満たされている証拠だと語りますが、別に聖書にはそのようには書かれていません。聖霊が与えられた弟子たちも、繰り返し聖霊に満たされている。イエス様は聖霊について次のように語られました。ルカの福音書をお開きください。ルカの福音書の11章、135ページ、もしくは123ページか4ページでしょうか。ルカの福音書の11章です。ルカの福音書の11章135ページもしくは123ページか4ページかでしょうか。ルカの福音書の11章の9節と10節をまずお読みします。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求める者は受け、 探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。このようにイエス様は語ったわけですが、では私たちは何を求めるのか。13節をご覧ください。私たちが何を求めるのか。13節。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと。天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。私たちは聖霊を求めるのです。そして聖霊を求めるとき、天の父は与えてくださると約束してくださっています。お金や健康を時に祈り求めることもあるでしょう。しかしそれ以上に素晴らしいもの。私たちは神様が最も良いものとして与えようとしておられる聖霊を求める。私たちが日々を喜び、主に仕え、主に喜んで奉仕していくためには、生きていくためには、聖霊が必要なのです。聖霊こそが私たちを喜びの生涯へと導きます。聖霊に満たされた者たちがするのは、御言葉を語ることであり、喜んで奉仕をすることです。弟子たちは、ペテロは、聖霊に満たされたからこそ語ることができました。思い出していただきたいのです。十字架の直後には、家に鍵を閉めて隠れ、恐れていた弟子たちです。その弟子たちが、この50日後には大胆に宣教する。しかも弟子たちはほとんど無学な者たちです。別に学者であったわけではありません。その無学な者たちが旧約聖書を適切に解き明かす。それは聖霊の働きなのです。弟子たちがすごかったからではありません。御言葉を語ることができるのは、聖霊の働きによらなければできないのです。だからこそ、修法の課題にも挙げていますし、また毎週祈祷会でも祈っていただいていますが、牧師の御言葉の備えのためにお祈りいただきたいのです。進学校で勉強したら説教なんてちょちょいのちょいでできてしまうと思っておられるなら、大変な誤解です。聖霊なる神様の助けなくして、御言葉の奉仕を全うすることはできません。そのためには背後の祈りが必要ですし、どうか聖霊に満たされて語ることができるようにお祈りください。そしてそのことは、あなた自身も求めていただきたいことです。家族や友人の前で語らなければならない時が来るはずです。その時に、聖霊に満たされて語ることができるよう、ご自身も祈り求めてください。聖霊なる神様は、私たちに御言葉を思い出させます。普段別に暗唱聖句しているわけでもないのに、語っているときに突然御言葉が思い浮かび、適切な御言葉を語ることができるということがあります。それは豊かに聖霊なる神様が働いてくださっている証拠です。どうかその聖霊に満たされて語ることができるように、ご自身も祈り求めてください。また、教会奉仕の原動力も聖霊です。その点で、ペンテコステの出来事は、教会の原点であり、キリスト者の原点とも言えます。私たちクリスチャンは、徹底して聖霊なる神様に依存するのです。聖霊に依存しない奉仕は人間の力による奉仕ですので、しばらくすると疲れて嫌になってしまいます。奉仕をするときには、聖霊の助けを祈り求める必要があります。 奉仕に疲れを覚えているときは、自分の力でやっていることに気づいていただきたいのです。聖霊に満たされた奉仕は喜びを生みます。どうか今日という日に自己点検をしてください。そして自分の力で主に仕えていたと気づいたなら、聖霊を祈り求めていただきたいのです。徹底してそこにつきます。私たちは神に頼り、神に依存して生きるのか、それともそれ以外の何かに、例えば自分の力や能力に頼って生きるのかのどちらかです。ある未信者の方とお話ししたときに、クリスチャンについて説明する際、私はクリスチャンとは自分の力で生きることをやめた人だと説明をしました。クリスチャンとは自分の力で生きることをやめた人です。クリスチャンは自分の貧しさを知っています。自分には足らないものがあることに気づいています。罪にまみれ、自分の罪に悲しんでいるのがクリスチャンです。そういう人は神に頼る以外にないのです。それが本当のクリスチャンの姿です。自分で何かをできると思っている人は、本当の意味で神に頼ることをしません。ですから自分の力でやっているうちにいつの間にか疲れてしまう。この世的に能力の高い人ほどそうなりやすいのです。自分に自信のある人ほど奉仕に疲れやすい。それは自分の中で完結してしまい、神に、聖霊に頼らないからです。謙遜な人というのは人の前でへいこらへいこら頭を下げている人ではありません。自分が神の前に徹底して無力であることに気づいている人です。そして神の前にへりくだり、聖霊を求める人こそが真に謙遜な人です。ですから熱心に聖霊を求め祈っていただきたい。イエス様は求める者に聖霊を与えてくださることを約束してくださっています。私たちは聖霊に満たされて主にお仕えしたい。そして日々喜びを持って主にお仕えしていく私たちでありたいのです。どうか聖霊を求め、聖霊に満たされて歩むことができるよう日々祈り求めてください。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。私たちに聖霊を与えてくださる父なる神様、御言葉のお交わりの時を心から感謝をいたします。どうか神様、私たちが徹底してあなたに依存し、あなたにお頼りし、あなたに期待して生きるものとさせてください。日々の祈りの中で聖霊なる神様を求めて、あなたのご支配をいただいて歩むことができますように。教会に仕え、主に仕え、人に仕える私たちであります。どうか聖霊なる神様の豊かなご支配をこれからも与え、また語るべき時に聖霊なる神様が語る言葉をお与えくださいますように。私たちがあなたに祈ることを忘れることがありませんように。御言葉の交わりを心から感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。